7月3日といえば、新しいお札が発行された日ですけれども、皆さんはすでに新しいお札をご覧になられたでしょうか。ご覧になるというか、お使いになられているでしょうか。私は自分で銀行なかなか行かないので、まだ1万円札と5000円札は直接は見たことがないんですけれども、1000円札の北里柴三郎さんにはお釣りで来るので、もう何回かお目にかかっています。最初来た時には、なんだこれはっていうようなですね、驚きがありましたけれども、皆さんいかがだったでしょうか。とはいえ、徐々にそのむしろ古いお札の方が、珍しくなっていくんだろうなと思います。お札そのものは国のものというか、日本銀行のものなので、そこに返されて、古い方は処分されて、でもその分新しいお札ができて、私たちの国で用いられていく、そういう形になると思います。今日朗読していただいた箇所は、お金の問題というか、税金についての質問から始まるんですけれども、そこからイエス様は本当に素晴らしい、お答えというか、福音を、その真理を語るような、そういう御言葉であります。当事者も驚嘆したというふうに最後にありますけれども、私たちはこのイエス様の素晴らしい御言葉を今日ご一緒にお聞きしたいというふうに思います。ちょっと前半説明が必要な部分がありますけれども、13節14節を改めてお読みしましょう。さて彼らはイエスの言葉尻を捉えようとして、パリサイ人とヘロデ党の者を数人イエスのところに遣わした。その人たちはやってきてイエスに言った。先生、私たちはあなたが真実な方で誰にも遠慮しない方だと知っております。人の顔色を見ず、真理に基づいて神の道を教えておられるからです。ところでカエサルに税金を納めることは立法にかなっているでしょうか、いないでしょうか。納めるべきでしょうか、納めるべきでないでしょうか。話の流れはこうつながっておりまして、この彼らというのは11章27節に出てきますけれども、祭司長たち、立法学者たち、長老たちであります。民の指導者でありました。でこれまでも見てきたように、イエス様は本当に忍耐深く彼らに接し、また教えておられるわけですけれども、しかし残念ながら全然響いていないという状況が続いています。で11章の18節にありますように、彼らはどのようにしてイエスを殺そうかと企んでいる、そんなことであったんです。しかしこの民の指導者たちが、乱暴にそれを進めることはできないので、合法的にやろうとしたわけです。イエス様の言葉尻を捉えて罪に陥れるようにし、そして自分たちの手を汚さないで裁かれるように仕向ける、そんな彼らの思いがあったわけです。でそこで今度は自分で行かないで、パリサイ人とヘロデ党の者たちを使わして、純粋な質問ではなくて、まさに悪意を持った質問をさせたということです。でそれがカエサルに税金を納めることは立法にかなっているでしょうか、いないでしょうか。納めるべきでしょうか、納めるべきでないでしょうか。質問だけ見るとこういうことです。当時このイスラエルはローマ帝国の支配下にあり、ローマに税金を納めることが求められていました。しかしそれは 多くのユダヤ人にとっては反発を感じさせられるものでありました。実際に歴史の中で反乱が起こったということです。反乱も起こったということです。で、ここでパリサイ人とヘロデ党の者たちという、2つのグループが出てくるわけですけれども、パリサイ人というのは律法を厳格に守ろうとする、そういうことをモットーとして生きた人であり、また神の民が異邦人に貢ぎ物をするなんていうことはとんでもないと、耐え難いと、そう思っていた人たちです。ましてやローマ皇帝は崇拝を求めていましたから、これが偶像崇拝にもつながるのではないか、そのように嫌悪していた人たちです。一方ヘロデ党というのはローマ帝国の統治に協力的であって、彼らの後押しを受けながら自分たちの地位を確立していく、ヘロデ王朝を再興していこうと願う、そういう人たちであったんです。ですから立場が対立する両者がここに送られていて、本来はこの2つが争うんですけれども、敵の敵は味方というふうにも言いますが、彼らが協力して非常にいやらしい質問をしたわけです。イエス様としてはこの両者を前にしながら、先ほどのような質問を受けて、どちらに答えても窮地に立てられる、そんな状況にあったんです。もしカイザルに税金を納めるべきではない、納める必要はないというならば、ローマ帝国への反逆罪として訴えられることになります。逆にカイザルに税金を納めるべきだと言ってしまうならば、多くのユダヤ人感情を逆なでることになる、反発を受けるわけです。どちらに答えても罠に引っかかるというところです。彼らはこの質問の前に、あなたが真実な方で誰にも遠慮しない方だと知っていますと、人の顔色を見ず真理に基づいて神の道を教えておられるからですと、いろいろ言ってるんですけれども、本来はその通りであって、イエス様のそういうところ、イエス様のそういうお方であるところから教えられるところなんですが、ここではそうではなくて、なんかおべっかを言うようにして、むしろそのようなお方なんだからはっきり述べてしまってくださいというような意味でこう語っています。そのような背景があってのイエス様のお答えということです。15節を続けて読みますけれども、イエスは彼らの欺瞞を見抜いて言われた。なぜ私を試すのですか。デナリ銀貨を持ってきて見せなさい。彼らが持ってくるとイエスは言われた。これは誰の肖像と銘ですか。彼らはカイサルのですと言った。イエス様はここでこの1デナリを持っていなかったのかどうか、それは分からないんですけれども、でも彼らにあえて持ってきなさいと言って、彼らが実際持っていてそれを使っていたということが分かるところに意味があると思います。つまり実際にこのローマ帝国の支配下にあって、彼らはそこで生きていた、そこに経済活動があって彼らはそこに生きていた、そういう現実も彼らがこう出すところによって表されると思います。で、彼らは持っていましたのでそれをこう出すわけですけれども、このデナリ銀貨におきましては、渋沢栄一さんではないですけれども、こう肖像がこう刻まれていたのです。日本の硬貨は肖像ではないんですよね。お花とか、他のものです。で、先ほど申し上げたように紙幣の方は肖像になっていますけれども、デナリ銀貨においては小さいんですけれども、むしろうまく彫ってるなと思うような形で肖像が彫られていました。で、そこに彫られていたのはローマ皇帝カエサルであります。 でカイザルっていうのは皇帝を指す言葉であって、当時の皇帝はティベリウスであったので、その肖像画はティベリウスが彫られていて、そして、そこにティベリウスとともに、神という言葉が彫られて、そのコインが、あったわけです。イエス様はそれをこうご覧になられて、あるいは彼ら自身にこうお見せになるようにして、これは誰の肖像と名ですかと聞かれるわけですけれども、彼らはそこでまさに自ら手にしたコインを見て、カエザルのですというふうに答えたわけです。すると最後の17節ですけれども、イエスは言われた、カエサルのものはカエサルに、神のものは神に返しなさい。これがイエス様のお答えであったんです。彼らはイエスの言葉に驚嘆したとあります。カエサルのものはカエサルに、神のものは神に返しなさい。彼らはここで何を理解したんでしょうか。イエス様のおっしゃられたその御言葉の真意をどれほど深く受け止めていたんでしょうか。それは分からないんですけれども、いずれにしろこのイエス様の御言葉に驚嘆した。私たちはこの御言葉をどのように受け止めるでしょうか。カエサルのものはカエサルに、神のものは神に返しなさい。ここでイエス様は返しなさいと言っています。この返しなさいというところが非常に重要なところです。税金を納めるという言葉が先に出てきますけれども、この納めるとは違う言葉です。あえてイエス様はここで返すと言われました。納めると訳された言葉はギリシャ語では与えるとか捧げるというのが中心的な意味です。でも税金なので納めると訳されたんだと思います。一方この返すという言葉は、ギリシャ語うんぬんではなくて、そのまま返すでありまして、当たり前なんですけれども、返すということは元に本来の所有者があったということです。けれどもその所有者のところから離れてこちら側にあるので返すっていう、与えるでもなければ捧げるのでもなく、このものにおいては本来の所有者があったのでこれを返すんだと。カエザルのものはカエザルに返しなさい。ユダヤ人感情がどうのこうのではなくて、現実問題としてローマの支配下にあって、その経済社会の中にあって現にそこに生きている。私たちの国のお金もそうですけれども、それぞれの持っておられるお金は、私のお金だというふうにして持っていますけれども、銀行券そのものは国のものというか日本銀行のものですよね。だから究極的には返さなきゃいけない借り物です。このカイザルのそのデナリ銀貨も借り物であって返さなければならないんです。ですからユダヤ人の感情どうのこうのではなくて、そこに生きていてそれを持っている以上、これは返すのだと。でも同時にこれは返すんだから、偶像崇拝でもなければ、借りたものを返すということであるならば彼らの立法にもかなっているだろうと。そのように見事にイエス様はお答えになられたわけなんです。彼らはこれを納得せざる得なかったと思います。イエス様は税金という制度も肯定的というか必要だと思われたんだと思います。 でそのようにして彼らのこの引っ掛け問題というか罠にかけるような質問だったんですけれども、イエス様は的確にこれをお答えになられました。そしてそれだけではなくて、ここから本当に大切な福音の真理を語っておられるんです。それがもう一つ、神のものは神に返しなさいと付け加えて述べられたところです。これはどういう意味なんでしょうか。神のもの、神のものとは何でしょうか。改めて神のものと考えさせられる中で、お金の使い方も考えさせられるなというふうに思います。私たちは献金をお捧げしたときに、神様から与えられたものからお返ししますとか、そういう形で祈るときもあると思いますけれども、改めて考えればその通りであって、神様のものを与えられて委ねられている。でこのお金をどう使うかというのはそれぞれご自由だといえばご自由なんですけれども、本当にどうなんだろうかと思わせられるところです。皆さんどうでしょうか。どんなふうに委ねられたそれぞれのお金をお使いになっているでしょうか。あるいはこの税金の問題が今日出てますけれども、税金の使われ方というのにおいても、今日この国に生きるクリスチャンとしてしっかりと向き合い考えなければならないんだなと改めて思わせられます。なかなか一人が声を上げてもどうにもならないというようなものを思わざるを得ないところもありますけれども、でも本当に神様によってこの時代ここに生かされたものとして、この国の在り方、税金の使われ方も考えていかなければならないなと改めて思わせられます。しかしここで最も重要なこととして、神のものと言われているのは私たち一人一人人間のことを言っています。創世記1章ですね、1章26節あるいは27節を見ると、神様は人を我々すなわち神様の形として我々の似姿に作ろうとおっしゃいました。また27節では、神は人をご自身の形として創造され、神の形として人を創造し、男と女に彼らを創造されたというふうにあるんです。私たちはつまり神の形に作られている。でなおあえて言えば、私たち人は人には神の形が刻まれているということができると思います。私たち人は神の形に作られている、神の形が刻まれている。少しそれるようですけれども、ある人が私たち人の心には神の形をした空洞があるんだと言いました。で、空洞というのはまさに空洞ですから、虚しさとか寂しさ、あるいは満たされないものということを意味していると思います。でその虚しさや寂しさ、満たされないものを満たしたいので、人間はいろいろなものをここに入れると、いわゆる欲望によってこう、あるいはこう物欲によっていろいろなものを入れるんだけれども、でも空いているのは神の形なので、それは何を入れてもこう埋め合わせられないというか、それは神様を入れなければ埋まらない。でこれはまさにこうイメージ通り、イメージで神の形、まさに形をこう言っていると思いますが、面白いというか、本当にそうだなというふうに思います。で聖書が根本的に言っている私たちは神の形に作られているというのは、この手足があったり頭があったりという意味ではなくて、神様の ご性質のことを言っています。ですから何かこう形が刻まれているんじゃないんですけれども、でも私たち一人一人は神の形に間違いなく作られています。で、今日はこのことを学ぶ時間はないので、これは次回に学びたいと思っておりますので、形がどういうのかというのはまた今度と思いますが、改めてここで心に留めたいことは、我々は神の形に作られているんだということであり、と同時に故に神のものであるんだということです。カイザルの形に彫られたものが、コインがカイザルのものであるように、神の形が刻まれた私たちは神のものであるんだということです。お一人お一人が改めて神の形に作られているんだとともに、だから神のものなんだと味わい、そして故にこれを神に返さなきゃならないんだと覚えるとこです。今朝改めて心に留めたいことは、自分が神のものにされている、神のものであるということです。皆さんお一人お一人の体も心も、そしてその人生も神様のものであるということです。イザヤ書の43章は有名な御言葉ですが、心に留めたいと思うんです。恐れるな、私があなたをあがなったからだ。私はあなたの名を呼んだ。あなたは私のもの、あなたは私のもの。私の目にはあなたは高価で尊い。私はあなたを愛している。イザヤの43:1-4ですけれども、本当に素晴らしい御言葉です。もちろん自分のものでも、自分が自分のものでも大切にしなければならないんですけれども、それにこうさらに神様のものでもあるんだ、むしろ神様のものなんだと言ったら、本当に大切にしなきゃならないんです。どうでしょうか、私たちはそれぞれの与えられている体を大事にしているでしょうか。神様のものであるあなたの心を大切にしているでしょうか。疲れているな、痛みを負っているな、いろいろなものを感じる、私は我慢すればいい、そういう面も確かにあるかもしれませんけれども、改めて神様のものなんだ、大切にしなければならないんだ、そしてあなたの大切な人生を神様のものであるんだという視点で見る、どうでしょうか。私たちはこの教理としては、聖書に書いてある事実としては、神によって神の形に作られたもので神のものであるというふうに知ってると思うんです。でもどれだけ日常を生きる中で、本当にそうだ、私は神のものとせられているんだ、神のものなんだという自覚を持って生きているだろうか。私の体は私のもので、私の心は私のもので、私の人生は私の人生で生きよう、いや生きてしまっている、神様のものであるということがこうすっぽり抜けてしまって、奮闘しているということがあるんじゃないでしょうか。もちろん私たちは神様のものでありながら、また委ねられた自分のものなので、自分の体も心も人生も主体的に向き合って生きるんですけれども、でもその上で、あ、これ神様のものなんだ、すごいと思うんです。 あなたはあなたのものではない。神様のものなんだ。あなたの人生はあなたの人生のあなたのものではなくて神様のストーリーなんだ。ですから当然神様はそれを本当に大切に思っている。私たちはともするとこうして御言葉に聞いて、あ、そうだなと振り返る、そんなところがあるのではないかと思いますが、でも振り返られたらそれは幸いだと思います。確かに長い間私たちは罪によって神様を知らないものであるかのように歩んできました。ですから神様のものであるということも忘れ、むしろこの世のものであるかのように欲に惹かれて生きてきました。しかし神様はそのような私たちを改めてイエス・キリストの十字架の血潮によって、また3日目の復活によって買い戻してくださったんだと、そしてご自分のものとしてくださったんだと御言葉は明確に語っています。第一コリントの6章の19節の途中から読むとこう書いています。あなた方はもはや自分自身のものではありません。これまでは本当に自分の体は自分のもの、自分の人生は自分の人生と歩んできたかもしれません。でも聖書は明確に、あなた方はもはや自分自身のものではありません、あなた方は代価を払って買い取られたのです、そう述べています。でもこれは自由が奪われるのではなくて本当に素晴らしいことだなと思います。ですから自分の体を持って神の栄光を表しなさいという御言葉です。いかがでしょうか。改めて私たちは神の形に作られた、神の形が刻まれた神のものであるということです。そのことを心に留めたいと思うんです。最初に今日お金のことからお話が始まりましたけれども、私たちが使う日本のお金、日本銀行券は日本にあり、日本の中でこそ、使われるというか用いられるのであって、何万円あろうと、あるいは何億円あろうと、よそいに行ったらその価値がない。同じように神のものである私たちは神のもとに帰り、神のもとに返されて神の国に生きてこそ、本領を発揮するというか本当に素晴らしい歩みをすることが、用いられる人生が歩めることを私たちは確信するのであります。神の国というのはイエス様のご支配のなるところです。そしてそれはいまだその完成を私たちは見ていないけれども、しかしすでにイエス様のおられるところにはその神の国が始まっている。いまだ完成には至っていないけれども、すでに始まっている、神の国に私たちは置かれていることを知っています。私たちが改めて神のもとに帰り、自分の体を、自分の人生をイエス様にお返しして、その御心のままに生きていくならば、そこが神の国、本当に私たちが用いられる、また素晴らしい生き方をさせていただけるんだなということを今日心に留めさせていただきたいというふうに思います。いかがでしょうか。お一人お一人のうちに今静まり、御言葉を思い巡らしていただきたいと思います。神のものは神に返しなさい。どうぞお祈りしましょう。